委員会レポート。皆様から寄せられた陳情の審査、町の問題・課題の改善・対策を議論します。総務建設所管事務調査、町づくり条例について。委員から提出された現状の町づくり条例についての課題や改善の必要性について担当課の見解を伺い、意見交換をしました。町側は、現行の町づくり条例について、改正の必要性はなく、指導も含め十分履行できている。仮に時代の背景を含め加える指導などあるとすれば、規則改正で対応していきたいという答弁でした。今後は、課題や疑問点などを再度精査し、条例改正の必要性について慎重に議論を重ねていく予定です。また、議長の公約にも掲げられており、議長の意向も踏まえ方向性を定めていきます。視察報告。1、千葉県阿波郡鋸南町、都市交流施設、道の駅保田小学校。廃校になった小学校をリノベーションし、道の駅として地域活性の一大拠点とした着眼点と独創的な再利用には目を見張るものがありました。また地域の関わりを深め、さまざまな意見を反映させ、公開型プロポーザルで事業を展開していったということはとても興味深い点でした。2、千葉県長生郡睦沢町。睦沢スマートウェルネスタウン、道の駅、集いの里。PFI 法に基づく民間提案制度による日本初の道の駅として整備された施設。地域有料賃貸住宅、防災広場、交流施設等を兼ね備え、拠点内は地場産天然ガスを利用した熱電平給、平給は併用の平、補給の給、熱電平給を導入しています。町の環境や特性をしっかりと理解し、固定概念では到底たどり着けない理想や可能性を追求しながら、官民が一体となって事業を進めている点が優れていました。3、茨城県鹿嶋市、いきいき夢プール。小中学校の屋外プールの老朽化に伴い、一箇所に集約して屋内プールを新築し、午前中は学校プール、午後は一般の住民も利用できる利便性の高い複合型のプールとして運用されている施設です。これは当町の公共施設再編に向けた貴重な先進事例の一つであり、こうした施設の運営が総合型地域スポーツクラブに移管されている点も含め、参考にすべきものと思いました。委員長、石岡実生。教育民生。令和5年度における重度障害者医療費助成制度の継続についての陳情。令和5年度における透析治療への通院困難者に対する通院支援の継続についての陳情。審査結果。審査の効率を図るために2つの陳情を一括審査しました。委員からは、令和5年度の予算編成方針が示される前ではあるものの、重度障害者医療費助成、透析治療への通院支援ともに、令和4年度と同様に継続していく意向が示されたとの意見でまとまり、全会一致により採択しました。加齢性難聴者への補聴器購入助成の速やかな検討を求める陳情。審査結果。委員からは、願意はさらなる検討を求めているもので、 加齢性難聴が増加傾向にある中、検討を前へ進めるべき。令和3年第1回定例会に提出された同内容の陳情は趣旨了承であったが、国に対して意見書を提出している。採択された際には意見書で求めた特定健康審査等に合わせて聴力検査・検診を実施し、定期的な検査・検診機会を創設するよう求めるに加え、前回より一歩進めた内容の国に対して公的助成を求めるの2点を国に対し意見書を提出すべきとの意見でまとまり、前回一致により採択し、国に対して意見書を提出することとしました。国へ、特定健康審査等における聴力検査・検診の導入及び加齢性難聴者への補聴器購入助成を求める意見書。加齢性難聴は定期的な聴力検査・検診による早期発見が重要であり、次の事項について対策を講じられるよう要望する。1. 定期的な検査・検診機会を創設すること。 2. 難聴による認知症予防への必要な対策を講じること。 3. 補聴器購入に対する助成制度を創設すること。高齢者のタクシー料金への助成の速やかな検討を求める陳情。審査結果、委員からは葉山町地域公共交通会議で多様な方法を検討しているものの、結論が出るまでには時間を要する、暫定的な手段という意味からも調査・研究・検討は必要であるとの意見でまとまり、前回一致により採択しました。所管事務調査、下水道を活用した紙おむつの原料化に向けた社会実験について、官民連携グリーンチャレンジについて、中学校給食の進捗状況について。委員長荒井直彦。議会広報、所管事務調査、議会頼りに興味を持ってもらうために読みたくなる広報の作り方をテーマとして、全国広報誌コンクールで総務大臣賞を受賞した当町政策課の広報葉山担当者を講師とする勉強会を実施しました。伝わる広報作成についてのさまざまなノウハウや議会だよりの見た目などの改善点について指摘を受けました。今後より早速これらの知見を反映させていきます。議会改革、場外傍聴者への一般質問資料の見える化は議場改修工事が終了したため、委員へのデモンストレーションを行い、モニター等への表示方法を検討し、これまでのやり方を継続することとなりました。インターネット中継資料の配信については、資料の規定を定める必要があるため、今後は議会運営委員会で検討します。編集会議、一般質問以外の全ページについて文字数を減らすことを徹底することになりました。特に委員会レポートは各委員長への原稿作成依頼は従来通り行うものの、当委員会で内容を検証することにします。委員長飯山直樹。議会運営、陳情、葉山町議会基本条例の改正を求める。町の重要施策そのものを議会で議論審議できるよう 議会基本条例の改正を求めているものです。委員からは、予算での対応が可能なので、あえて議決事件として盛り込む必要はないとの意見があり、全会一致により不採択としました。視察受け入れ。6月27日に福島県川俣町議会からの視察があり、議会改革に関する取り組みについての研修を行いました。議会改革。議会基本条例の検証。検証体系図を決定しました。今後は前文、前は前、前文を含め全条文にわたり検証します。委員長、金崎久。議会基本条例検証体系図。左から右への流れ図になっています。左から順に読みます。葉山町議会基本条例。1、町民に開かれた議会。町民への情報公開と情報共有。多様な町民意見の把握。2、議員の責務・倫理。議員の責務。政治倫理条例の遵守と品位の保持。3、議会の機能・体制強化。議員の政策提言能力と政策評価能力の向上。議員活動・議会活動のための基礎整備。自由活発な討議とプロセスの明確化。4、その他。基本条例の趣旨、議決事項、見直し。図、終わり。全員協議会。クリーンセンター再整備。解体工事懸念事項。仮囲いの設置等で、校区を仕切るため、場内の作業スペースが狭くなる。よってゴミ処理業務における作業員の安全確保。高所作業や汚染物を取り扱う危険作業が始まるため、施工業者等の安全確保や周辺環境対策。大型重機や特殊な車両が使用されるため、場内及び通学路等の安全確保。解体工事の流れ。事前調査、計画作成、各種届け出。仮囲い設置、残地物の撤去。仮設養生、養生は養う、生きる。仮設養生、テント、足場等、設置。汚染物除去工事、ダイオキシン類等。建屋及び設備等の解体工事。廃棄物の運搬、処理、処分。解体工事完了、令和5年3月末。問い、安全確保の人員配備は。答え、作業員は6人程度。場外の交通整理は、誘導員を1人から2人つける。問い、煙突内部での作業員の安全性の確保は。答え、煙突頭部にクリーンルームを設け、全身防護で作業する。問い、除染方法は。答え、高圧水栓とし、その水は仮設の排水受けでため、水処理をし、その水で再度除染する。最終的には焼成をし、無毒化する。問い、燃やすための排出方法は。答え、20トンの大型バキュームカーで吸い込み運搬する。問い、解体工事の時間帯と終了時期は。答え、平日 17時まで、令和5年1月から2月末の予定。問い、騒音対策は。答え、足場を組み、テントを張る。設計設備。問い、土砂災害特別警戒区域内での設計変更が見られるが、このゾーンはプロポーザル前に分かっていたのではないか。答え、業者が失念していた。問い、管理棟の半分がレッドゾーンに入っているので、その位置は窓がつけられないのか。答え、開口部がなくて済む倉庫、トイレなどを考えている。問い、太陽光発電については。答え、当初の案にはないので協議を進めている。問い、これだけの大きなプロジェクトで施工管理について環境課職員のみで大丈夫なのか。答え、ほぼ3人で専従している。この体制で進めていける。生ごみ処理。問い、生ごみの定義はいつ決めるのか。答え、令和4年度中に決める。問い、新名瀬の実証実験は。答え、36世帯の協力を得、おむつ保管容器を配布した。成分改正袋。成分は生物の性、分解の分。改正は分解の解、性質の性。成分改正袋の配布は行っていない。問い、逗子市との連携が必須だが。答え、究極の話、別々の方法もありうる。問い、それはありえない。一刻も早く町の方針を決め、協議に入るべきでは。答え、しっかりと逗子市と協議をする。問い、生ごみ自家処理推進は。答え、推進しているが、燃やすごみの 46% は生ごみだ。生ごみとは、週1回、個別収集、金曜日。人の口に入るもの、食べられるもの。卵の殻、調理くずや食品くず。貝殻や骨など。葉山浄化センター等整備、運営事業。問い、競争的対話の参加状況は。答え、複数のグループの申し込みがあり、オンラインで実施した。事業者登録選定委員会メンバーは参加していない。問い、下水道汚泥からの堆肥化の考えは。答え、できると思う。さまざまな角度で検討したい。問い、生ごみと一緒の堆肥化はできないと思うが。答え、法律上、一般廃棄物と産業廃棄物の違いがあり難しいが、工夫する。問い、町としてデザインビルドオペレーションではなく、デザインビルドと包括管理委託という方式を選んだ理由は。答え、既存の施設の維持管理があるので、その対応をした。問い、SPC、アルファベット表記、とは。答え、特別目的会社で出資して法人を作ることで、間口を広げる目的だ。